はい、それでは先ほどのですね、2010年版の21ページ、広島県の瀬戸内海国立公園まで行きました。その後、御手洗、竹原地区、尾道、充電圏、小京都。まず御手洗というのが呉市の、豊か町というところにありまして、こちらが、呉というか、この海沿いですけどね、もちろん、港町になります。江戸時代の西回り航路の発達。で、今までやってきた中で、いわゆる北前船を中心としてですね、日本海を経由しながら、最終的には北海道ぐらいからも、来るようになったんですけどね、佐渡島からずっとこう、能登半島から、で、関門海峡から瀬戸内海に入って大阪などへ物資を運んだりしていたと。それは西回り航路ですね。西の方へずっと回り込んで来るのでということですね。東の方から東京の方に行くという航路も、これは東回りになりますけど、こちらは西回りですね。その西回り航路の発達とともに、瀬戸内の潮町、あるいは風町、こういった港も、他にもいろいろあるですね。鞆の浦だけではもちろんないわけです。そういった潮町や風町の、補船ということですから、風に、あの潮ですね。潮と風というのは、それがうまくいくまで待つという意味での、港町として発展しましたと。それから、竹原地区の方は竹原市にあるもので、これは千円町で塩田が開発され、で町、1650年で町は栄えました。あと江戸時代の後期になりますと、今度は茶の湯が盛んになって、そこで京風文化が、浸透してきたということらしいんですけどね。これで充電圏と。それから尾道市の方は、充電圏ではないですけども、いわゆる小京都と、言われているところで、ここは空襲を免れ、多くの寺院が残る坂の多い町として、知られてますよね。坂の多いレトロな雰囲気の町は、坂っていうのは住む上では決して便利なところではないと思うんですけど、雰囲気がいいか悪いかといえば、非常に、いい感じなので、安次郎監督のこの名作であります東京物語ですね。これは名作ですけどね。これをはじめ多くの映画のロケ地になっています。さあ今度は山口県ですね。ではこの、まずは都道府県別の方でいきましょう。これが36ページになりますね。山口の方は、これも一応白地図で見ておきますと、さっき兵庫県のところで確認した通り、やはり日本海に面する部分とか瀬戸内海に面する部分と、両方この、中国地方ではこの兵庫県と山口県がそういう関係ですね。日本海と瀬戸内海の両面の海岸線を持っていますと。そして、右隣が島根県と広島県だけですね。ではこの都道府県別のどこからいきますかね。まずは左上に日本海とこう書いてあって、で左の方響灘、そして本当はこの福岡がね、見えてくるはずなんですけども、これはこの地図の編集方針により、山口県のみを出してありますから、この関門海峡って書いてあるところですね。この辺りからも本当は福岡があるんですね。非常に狭い海峡ですから、福岡が、あるつもりと。で、周防灘。で、今度は、右上、のところ、島根県が本当はこうね、ずっと、続いてるんですけども、そうですね、まず日本海の方に、青い海の島と書いたのが、 長門市のところ、長い門と書いて長門市のところに大三島という、まあ、景勝地がありますね。まあ、国定公園に、まあ、指定されているところです。そして長門市の右横に萩市、まあ、観光地としても有名な萩ですね、はい、ここに充電券が3地区、萩市だけで3地区、まあ、充電券が、まあ、指定選定されています。はい、でその萩市の右横に長門橋、長い門の橋と書いて長門橋というのがあって、これが阿東という、まあまあ、地域なんですけども、まあ、ここに長門橋というのがあります。はい、でその南の方ですね、この山口市、これ二重丸、はい、この県庁所在地がここにありまして山口市があります。はい、山口市の、まあ、ほぼ左やや上と言ったらいいんですかね、に峰市というのがありまして、ここは秋吉台、はい、それから秋吉堂、はい、カルスト台地の秋吉台と、そして周方秋吉堂という、まあ、鍾乳洞ですね、鍾乳洞とあるところが峰市であります。はい、で今度は左西の方の海岸、関門海峡のところに、まあ、下関市のところですけどね、はい、この壇の浦というのがありますよね。はい、これも後で出てきますけども、はい、平氏と源氏が戦って、まあ、平氏が滅亡する地、まあ、海の上なんですけどね、これで皆がこう海中に飛び込んで、まあ、しまって、まあ、平家滅亡の地、まあ、海上ではありますけど、ここが壇の浦であります。はい、そして思いっきり東の方に行きますと、柳井市というのがちょうどそうですね、もう右端と言ったらいいですかね、はい、この柳井市が書いてあります。はい、ここにも充電券が一つ、はい、だから山口も充電券がこれ結構、まあ、たくさんあるということが分かりましたね。はい、では詳しいことは2009年版の78ページです。一番下になります。はい、山口県山口市、はい、周防という国と、それから長門の国と、この2つが一緒になって、山口県ですね。はい、でまずは秋吉台国定公園、この写真がそうなんですけども、秋吉台と言います。県西部に位置する石灰岩台地で、日本最大のカルスト地形である。うん、これその様子がよくわかる。これ写真問題に一度出たんですけど、その写真問題が非常に不鮮明で、まあ、すごくわかりにくかったんですよね。これぐらい鮮明ですとね、いいんですけど、試験に出されるやつは時々いまいちな写真が多いですね。わざとしているのかのわかんないんですけど、精一杯やってそれなのか、意図的にわかりにくくしているのか、そうわかんないんですけど、時々といまいちな写真が出てしまったりしますけどね、うん、これは割と分かりやすいですよね。はい、で、カルスト地形というのは説明がそこについてまして、米印ですけれども、サンゴ礁が地上に隆起、日本の地形、まあ、日本だけじゃないんですけど、もともとは海底にあったものが本当にこうわーっと盛り上がってきて、まあ、中には非常に高い山になってたりするものもあるんですけどね、まあ、ここもそうで、もともとはサンゴ礁だったところが地上に隆起し、まあ、これいろいろ調べてみると、まあ、化石が出てきたりとかで、まあ、わかるんですよね。でやっぱりこのサンゴ礁が地上に隆起し、その石灰岩の大地となって、で地上に雨が降って溶け残った石灰岩が突出し、地下には空洞ができた地形である。この石灰岩というのは非常に雨に溶けやすいという性質があります。溶けやすいんですけども、溶け残るところも出てくるんですね。それがこう今表面にこう突き出ている形になるんですけど、結局は溶けちゃってるんですよね。はい、で溶け残ったところだけは残ったのでこんな形になっています。でこれ溶けていって中を空洞にしてしまうんですよ。でその空洞になったところが鍾乳洞というものができるんですね。その鍾乳洞の名前が、例えばここでは秋吉洞と呼ばれているわけです。秋吉台最大の鍾乳洞である。鍾乳というのはこんな字を書くんですね。はい、でこの鍾乳洞というところ、ですからこの結局は全てが石灰岩と雨、石灰岩と雨の関係で、まあ、こういうものが全部できているんですね。 はい、だから石灰岩の性質というものと雨の性質というものが一緒になって、まあ、自然に出来上がった地形であるということなんです。秋吉台最大の鍾乳洞で長さは約10キロ、特別天然記念物で、このカルスト台地あというか鍾乳洞ですね、鍾乳洞の人気ランキングではやっぱり秋吉洞はダントツの1位ですね。というか他にあまり知らないという事情もあるんでしょうけどね、まあ、結構あるんですよ、鍾乳洞あちこちにあるんですけど、まあ、ダントツで知名度が高いのは、まあ、ここですね、はい、秋吉洞です。ただ最近観光客がだいぶ減ってきてましてね、この時のピークは1975年に山陽新幹線ですね、山陽新幹線 の、 岡山と博多間が開通したのが1975年です。岡山と博多間が開通しましてね、ここでどんとこの観光客が増えたんですよ。まあ、当時200万人ぐらいが訪れたんですよね。それがピークでしたね。今はもうかなり少なくなってしまったそうですね。だから今また地元の方では観光客を呼び寄せるいろいろと、まあ、工夫を、まあ、考え出そうと、で、まあ、今頑張っているところなんですけどね。やっぱこういう交通機関のね、まあ、開通とかそういうのはかなり大きいですね。まもなく九州新幹線がねまた開通することになりますので、まあ、それはそれでまた何かが起きるかもわからないんですけど、少なくともここはそういうことがありましたね。私は新幹線が開通する直前に、まあ、そんなん多いんですけど、なんかこう直前に行ったんで、その時は新幹線はまあ使えなかったんですけどね、はい、そんなんばっかりですけどね、タイミングが結構悪かったりするんですけど、はい、まあ、いずれにしてもそういうことでした。はい、では79ページの今度はその他自然観光地で大三島壇ノ浦長門峡です。まず大三島の方ですね、はい、こちらが長門市の北方にある島で、特に北岸は海食貝が発達していて美しいと、まあ、かなり景勝地としては知られているところですね。それから壇ノ浦下関市関門海峡の東端に望む海岸で、1185年に源平合戦ですね、はい、源氏と平氏の戦い、まあ、最後の海戦、海の上での、まあ、戦争なので海戦で、ここで平氏滅亡です、はい、香川県の方の屋島のところにも壇ノ浦があるんですね、そちらの方は、まあ、まだ平氏が滅亡ではないんですけど、はい、で最終的にこちらで結局平氏はもうまあ、絶滅と言いますか滅亡してしまうんですけどね、はい、この壇ノ浦の壇の字がですね、香川県の方は木片ですね、木片の壇ですね、でこちら山口県の方は土片ですね、はい、もうこれ口で言うと全然区別つかないんですよ。でただ漢字にすると、あ、土片だから山口県とか、木片だから香川県とか、そこで初めて分かるんですよね、はい、だから中にはこの同じものだと思って、なんで2つも壇ノ浦あるんですかっていう驚く人がいるんですけど、まあ、実は2箇所あるんですね。ただし漢字が違うし、そこで起こったことも違いますね、そこで起きたことももちろん違います、はい、まあ、同じ源平合戦ということなんですけど、はい、源平合戦、そうですね、屋島の方は源の義経の活躍とか、まあ、そういうものですかね、だから、まあ、そこで滅亡はしなかったんですけどね、はい、まあ、あと那須の与一という、ね、弓の名人が、まあ、敵の差し出す奥義を見事揺れる船の上で射止めたなんていう、そういう話が残っている、まあ、それが屋島の方の、まあ、話でしたね、はい、長門峡県中東部阿武川上流の約12キロにわたる峡谷で、まあ、やはり、まあ、大体同じようなこと、新緑と紅葉が美しいって、まあ、必ずこうなる感じなんですけどね、はい、まあ、美しくないよりはいいですよね、美しい方が、はい、ということで長門峡と、はい、あと京都料理の方がですね、福料理ということなんですけども、これは普通はね、一般的にはフグなんですけど、なぜか下関ではね、福が来るようにということで、縁起がいいので、フグじゃなくて、フクというふうにですね、濁らないんですよ。はい。最初見たとき、あれと思ったんですけど、ああ、多分そういうことだろうなと思いましたね。フク。はい。この根辺、示せ辺、根辺ですかね、のこの福で、福を招くように福と呼ぶと、福差し、福散りっていうんですね。 福の唐揚げに白子にヒレ酒などさまざまな料理法があります。大阪ではこの福刺しのことを鉄刺と呼ぶ、ね、でこの福ちりのことを鉄ちりと言うんですね。なぜかというと大阪では福のことを鉄砲と言うんですね。なぜ鉄砲かというと両方とも当たると死ぬからですね。なかなかよくできてるでしょこれ、はい、当たると死ぬっていうね、福も当たると危ない、鉄砲も当たると危ないって言うんでね、すごい大阪ってこんな名前いっぱいあるんですよ、なんかふざけた名前が、はい、最初鉄砂とか鉄ちりとか言われて何のこっちゃと思ったんですけど、何のことはない、鉄砲の刺身だから鉄砂、ね、鉄砲のちりだから鉄ちりとか、まあ、普通はこのフグ刺しとかフグちりというんですけどね、はい、関西に来られた時は、はい、大阪の時はそういうふうにね、鉄ちり鉄砂ってびっくりしますけどね、はい、まあ、そういうことでありました。はい、で今度は、2010年版の方に行きまして、はい、こちらが21ページ、2010年版21ページの35番、これ35個目の県、これ47都道府県を順番にシリアルナンバーで振ってありますから、35個目の県に到達したんですね。思えば遠くへ来たもんだという感じになりますね。気がついてみればですよ、もう山口ですよ。本当に旅行してるわけじゃないんですけど、ね。はい、それでは北長門国定公園、こんな本当はこれ北長門海岸なんですよ、はい、北長門海岸 国定公園ですね、はい、で、大三島ですね、はい、これねちょっと項目別地図帳でだいたいこの辺ですよというのをちょっと見ておきましょうかね、はい、では項目別地図帳の、3ページですね、はい、国定公園です。これの41番。まず文字で書いてある方が北長門海岸。はい、海岸まで入ってますね。はい、北長門海岸国定公園ですね。はい、そして地図上の方が41番。はい、これだけの広い範囲で、はい、かなり山口県の海岸ほぼ目いっぱい。はい、鳥取県、島根県の方からですね、ずっとこう目いっぱいし、はい、マーキングされてますね、はい、まあ、この中の一つにその今の、ね、大三島があるということになります。では戻りまして21ページの大三島ですね、まあ、写真がこんなんなんですよ。やっぱりまあ相変わらずこの会食街っていうと、まあ、ほぼ似たような形、まあ、よく見ると、まあ、あれなんですけどね、まあ、パッと見た目はなんか似たようなものがどうしてもこの地形には出てきてしまいますね。だから写真問題で今までで、まあ北山崎っていうのも実は写真問題じゃなかったんですね。多分写真問題にしてしまうとあまりにも似た地形があるので、ただねやっぱり大体こんなもんですよっていうのは、まあ、知らないよりは知っておいた方がいいかなっていうことで一応写真はできるだけ出すようにしてるんですけどね、全く見ないよりは、ああこんな感じねっていうぐらいはね、まあ、見てほしいなということで、はい、一応挙げておきますけどね。まあなんか似たような感じになりがちですよね。はい、こういった景色はね、あと山ですね。山なんかも比較的単独峰はいいんですけど、なんかこう山脈とか言われるとなんか同じように見えてしまったりすることもありますんでね。まあその辺は写真問題にはやや出にくい感じがあると思いますね。はい、さてこの一応大三島もなんか海上のアルプスと呼ばれている、まあ、らしいんですけど、なんかあっちの、北山崎もなんかそんな風に呼ばれているということなのでね、まあ似たような発想があるということ。それから3行目の右の方にスサワンという湾があります。日本海沿岸の島根県境に近いところ、はい、ここもねちゃんと色が塗ってありましたので、やっぱギリギリまで あるんですよ、この国定公園がですね、はい、でそこのところで湾内に7つもの入り江と海上には大小70以上のやはり岩礁がある西の、松島と、まあ、言われているそうなんですけどね、はい、あと湾の外側にはホルンフェルスという、まあ、変成岩の一種ですね、まあ、それの畳岩とか、まあ、研修な断崖が見られると。はい、充電圏です。でこれが堀内地区、日焼地区、そして浜崎と古市金谷とこう4カ所出てきましてね、まずは萩市が3つ立て続けに出てきます。まずは堀内地区、武家町、日焼地区、武家町と、はい、 特に日谷子地区の方は江戸時代の地割りや屋敷構えがまだ今よく残っているところで、まあ、これも観光地の中心になるところですね。はい、そして浜崎の方はこれも萩市なんですけど、こちらは港町になりました。はい、近世は、はい、また海鮮業ですね。あともう一つは水産業、この海鮮、まあ、船を使って、まあ、運送するというところと、あとは水産業、まあ、これは普通の水産ですよね。まあ、その二つで大正から昭和初期にかける交易で、まあ、栄えたところです。これが浜崎ですね。まあ、いかにも浜崎ですから、まあ、港町っていう感じの名前にはなってますけどね。はい。それから古市金谷というところですが、こちらが柳井市、先ほど確認しましたね。ずっとこう、東の端の方にあります柳井市というところ。こちらは昭和町ですね。で柳川という川があって、これは物資輸送の役割を果たし、で柳井というところはそこの、まあ、荷下ろし場ですね。だから、まあ、海で言えば、まあ、港、海の港というような感じの役割を果たしていたところで、その荷下ろし場を中心に街路が作られている。はい。で、22ページ。で、その昭和の街並みが、本河原葺き漆喰塗り米。まあ、ちょっとこう、専門的な言葉が出てきてしまうんですけれども、まず本河原って何かというと、はい、この徳島県のところに、ちょうど写真が、まあ、これは、これじゃないんですけどね、つまり本河原という意味では出ているので、それをちょっと借用しまし、参考にしますが、はい。これ徳島県の脇町、南町の充電圏なんですけれども、この屋根見てください。この1階部分ですね。はい。ここの瓦、よく見てもらいますとね、この丸っぽい円筒の瓦と平たい瓦が両方こう交互に並んでますね。はい。これが本河原。はい。本河原葺きと言います。で本瓦というのは、この丸瓦と平瓦。丸いから丸、そのままです。はい。ま、丸いので、ま、丸瓦で、平たいので、平瓦を組み合わせて置いてあるんですね。はい。で、こういうのをですね、本瓦葺きと言います。まあ、伝統的な建物に多いですね。今はこんな屋根あまりしませんから。はい。昔ですね。伝統的な家屋に、まあ、ある屋根の、まあ、形なんですね。本瓦葺きです。ですね。はい。そして、1ページ、1ページの1行目ですね。22ページの1行目に戻りまして、漆喰塗り。これは白っぽい。これもさっきの写真でもわかるんですけどね。この白っぽいやつが漆喰ですね。はい。これは、まあ、火に強いというか、防火対策としてですね、漆喰。で、塗り米っていうのはどういうことかというと、外から見ると柱が見えない。この柱を塗り込んでしまうから、はい、中に。で、塗り米なんですね。塗り込んでしまう。外から柱が見えない状態ですね。まあ、いろんな呼び方があるんですけど、まあ、塗り米作りというのもその一つですね。はい。本瓦葺きで壁は漆喰の塗り米、外から柱が見えないように塗り込んでしまうという作り方です。はい。湯田温泉。県庁所在地に湧出する、まあ、温泉であると。県庁所在地に湧出すると。まあ、ここは本当に町の真ん中にあるっていう感じなんですね。ここは一番そういう感じが強いところですね。こんなところに温泉あるんですかみたいな。はい。そういうところの温泉が湯田温泉であります。はい。で、これも先ほどの温泉の地図ありましたよね。あそこに出てますので、よかったら、はい。位置が、大体の位置が分かるようになってますから、この項目別地図帳のね、温泉のところをまた参照していただいたらと思います。はい。一応、山口市ですね。はい。県庁所在地ですが、山口市の市街地にある、この、湯田温泉。で、ここはですね、で、まあ、温泉っていうのはほとんどの場合、こう、伝説があるんですけど、ここは白い狐がこれを見つけたっていうんですよ。ですから、白狐が見つけたので、その白狐の像が至るところにあるんですよ。はい。もう、しがらき行くともう狸だらけですけど、こちらはもう狐だらけなんですよ。はい。狐があちこちにあるんです。狐のおかげで温泉が見つかったんだというわけです。はい。さあ、それでは今度は徳島県ですよね。はい。ではまた一旦都道府県別地図帳で全体像を見ておきますね。はい。で、よかったら、まあ、白地図の方で、で、この徳島の位置っていうのは先ほども言いましたようにですね、 橋ができたおかげでこの淡路島を経由して兵庫県から大阪に移動することが非常に簡単に、なりましたのでね、どちらかというと大阪文化圏、ね、大阪に近い、四国なんですよ、はい。そういう、特徴が一つあります。あとはやはり淡路島との海峡ですよね、はい、鳴門海峡、はい。それから上の方には香川県が乗っかってて、で下の方には今度は高知県と、はい、あと徳島から高知にかけてのこの海岸線ですよね、はい。こんな感じで、はい、では都道府県別地図帳です。はい、拡大するとこうなりまして、で、上の方に香川県で、左の方には愛媛県が接していますね、少しね、はい。そして残りはほとんど左のほとんどが高知県ということになります。でまずは一番向かって右側の紀伊水道からですね、はい、で太平洋で、先ほど言いましたようにこの太平洋なんですけども、その出るところですよね、つまりちょっと広い、海峡よりは広いんですけども、そういうところを水道と言います。水の通る道で、水道というのは海峡に比べると広いんですね。海峡というのはその字のごとし、狭いという字を使ってますから、はい、この狭い、はい、というので海峡なんですけど、こっちはもっと広いんです。だから鳴門海峡の方はね、そんな広くないです、はい。でも紀伊水道は結構たっぷりとした、これはこの白地図見たら、一目瞭然ですけど、徳島県とほぼ和歌山県の間に広い、ね、この海域があります、はい。これが紀伊水道と呼ばれるところです。さあ、この紀伊水道に流れ込む川が吉野川です、はい。この吉野川は非常に、試験にもよく出る重要な河川でしてね、どこから流れてくるかというと、これ愛媛県あるいは高知県、この辺りからこう流れ出てくるんですけども、で一度左の方に戻ってもらいましてね、つまり川の流れに沿って今度は見ていきます。でまずはこの高知、愛媛辺りから始まって、で徳島に入る、はい、ここからですね、北上します。一応ね、その地理的なことを言えば北上って言いますね。北の方に上がっていって、でその上がるところに、三好市、この小ボケ、大ボケがあるところは、漢数字の三と好き、嫌いの好き、で、三好、はい、三好市というのが、この大ボケ、小ボケのあるところね、そういう市なんですが、この三好市に、大ボケ、小ボケというところと、それから、かずら橋、これ後で説明しますけどね、はい、この辺が、一応観光地、といえば観光地ですね、はい。ちょっと厳しい地形なんでね、気軽に行けるかどうかっていうので、ちょっとこうアドベンチャラスっていうかね、このアドベンチャーする人にはちょうどいいところなんですよ、この辺は。はい。大ボケ、名前が危なそうですからね。はい。で、このかずら橋っていうのはこれすごいんですよ。後で写真で確認しますけどね、これはちょっとこのスリルの欲しい人ね、もうちょっとこう、倦怠感じゃないけどね、もうそういう方は刺激の欲しい人はちょうどいいところですよ。はい。で、どんどんそれで北の方に行きまして、で今度はその吉野川が今度はほぼ直線的にですね、徳島平野まで、はい、そして吉野川、この徳島市ですね、徳島市のところで紀伊水道に流れていくんですね、はい。こんな状態で川が流れています。試験のポイントとしまして、やはりこの大ボケ小ボケ、はい、この辺りですよね、はい。でこの三好市には充電源が一つありますしね、はい、三好市にはこの充電券が一つあります、はいはい。あともう一つ、そうですね、この徳島市の左のあたりに阿波市、吉野川市、神山町と3つ連続にこう書いてあるんですけども、その左にこう細長い、今何も書いてないところがありますね。ここが美しい馬と書いて美馬市、これあと本文でちゃんと出てきますが、美しい馬、美馬市というのがあって、ここにも充電券が一つあります。はい。それは後で確認しますね。あと、右の方に、はい、東の方に行きまして、はい、徳島市の上の方と言いますかね、鳴門海峡のところに、鳴門市。はい、ここが、はい、で、ここまでが橋かかってますね。はい、鳴門大橋というのと、から、 もう一つ明石海峡というのがね、ちょうど淡路島を真ん中にして橋でつながっております。
はい、
さあそれでは本文いきましょうか。
はい、
2009年版の今度は79ページの徳島県、旧国名は阿波、まあ、これは阿波踊りでもうあまりにも有名な名前ですけどね、阿波といえば徳島、剣山国定公園からです。剣山、県西部にそびえる標高1955メートル。これは石井筒山、愛媛県に次いで四国では第2位の高さの山であると。はい、まあ、そうそう、先ほどの地図上にも書いてあったので、ちょっと確認するの忘れましたけどね、剣山ちゃんと都道府県別地図帳に出てますのでね、はい、この剣山の名前で、まあ、剣山国定公園と。はい、それから、大歩危というのが次に行きましてね、はい、県西部吉野川上流になりますね。川の流れ方からすると上流になります。はい、その上流の渓谷でその下流に小歩危が出てくるんですね。はい、で瀬戸内と太平洋をつなぐ JR の土山線、はい、土佐と讃岐、土佐と讃岐で土山線という、ちょっと音にするとなんかすごいですね、土山線という、すごい音の感じなんですけど、この土山線の一部がここを通っており、黒部峡谷のような景色を楽しむことができると。ここはやはりこの JR がね、通じていなかった時はこの瀬戸内と太平洋をつなぐルートっていうのは全くなかったんですね。ただこの鉄道ができたおかげでようやく、まあ、鉄道でそこを行き来できるようになった。それが1935年のことですね。1935年に全線開通で、ここだけが最後に残ったんです。それだけ危ないところなんです。大きく歩いて危ない、小さく歩いても危ない、どう歩いても危ないという危険なところなんですね。面白い名前がついてますけど、どれぐらい危険かと言いますと、ここはもう年間雨量がですね、2000メートルってもうえらいことになりますね。もう地球滅亡であります。はい、その2000ミリメートル、雨は2000ミリメートルで、ミリメートルでも表すんですね。はい、2000ミリメートル、年間2000ミリメートルというのは一応ね、雨が多いか少ないか、はい、多い、普通、少ないと分けたときに2000ミリ前後を超えるものを多雨地帯、雨の多い地帯というふうに呼びます。ですからこれすごい雨なんですよ、2000ミリというのは。はい、で東京は、ね、年間1500ミリなんですね。ですから東京の降雨量は大体標準と言われています。はい、標準降雨量が1500です。で1000ミリ前後を下回りますと雨が少ないということになるんですね。はい、ですからこの2000ミリというのは、まあ、かなり降りますよね。年間300回にも及ぶ落石、そして土砂崩れ、恐ろしいところなんですよ。だからそういうところでなかなかこうね、鉄道の線路を引くというのが非常に難しかったんですけど、ようやく、まあ、完成して、で完成した後は結構ね、そういう先ほど書いてある黒部峡谷のような景色を楽しむことができるなんてね、こういう世界に変わっていったわけでありますね。はい、まあ、鉄道のあるなしは非常に、で観光し、最近なんかもなんかっていうとトロッコ電車を走らせるわけなんですけど、ここもどうも観光シーズンにはトロッコ電車が走るようになっているようでありますが、はい。まあ、そういった大歩危という、まあ、一応検証地、まあ、キャンプをしたりとかラフティングをしたりとか、まあ、そういったことを楽しむ人にはちょうどいいかなというところですよね。はい、じゃあ次、その他自然観光地、鳴門の渦潮ですね。はい、これは兵庫県の方にも出ていますけどね。はい、それから吉野川、はい、四国三郎という別名がついております。はい、利根川が坂東太郎とか言ってね、利根川が坂東太郎とか、こっちは四国三郎とか言って、まあ、この大きくて、まあ、大きい川に関してはなんかこういう昔から名前をつける習慣があったんですかね。はい、四国三郎で、四国の中央部を投入し徳島市で紀伊水道に注ぐと、流域には、これ四国四県に及ぶと、あ、流域ですね、流域は四国四県に及ぶと。それから、上流部におきまして、まあ、流域ということはあれですね、支流が入ってますね。はい、支流、流域というときは前もお話しましたように支流も計算に入れることになりますのでね、はい、この吉野川本流だけじゃなくて支流は四国4県、広い範囲に及んでますよと。 それから上流部で峡谷の大ボケ小ボケの継承、下流で徳島平野を形成、支流には、はい、祖谷川の流域に平家の内宇都で、祖谷川という地域があるんですよね。はい、祖谷川流域。はい、これも支流になるんですけども、この祖谷川という、はい、この地名、まあ、意外と重要であります。はい、平家の内宇都伝説もあるところです。徳島県といえば、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃ損損というのがあるんですね。でそれで知られる阿波踊りがありますと、はい、400年以上の歴史を持つ一大イベントであり、8月中旬の4日間にわたり老若男女の熱狂的な踊りが徳島市の中心街で繰り広げられると、全国的に有名な祭りで全国から多くの観光客が集まると。ここ毎年のように有名人が来てですね、踊ったりすることが多いんですね。はい、でこの観光客も、まあ、踊りに、まあ、参加できますよと。にわか連というんですけど、私も1回だけ、まあ、行ったんですけど、このにわか連もやっちゃいました。はい、なんとなくこう誰でもいいですよっていうからね、でちょっと事前に行って集まって、じゃあこんな感じで行きますからって、もうほとんど何もないんですよ。もう適当に踊ってくださいみたいな感じでね、どうせ踊るアホですから、ね、とか言われて、アホですからね、わかりましたみたいな。じゃあ行きますみたいな。結構ね、この桟敷席でこう見てるのと、踊った時でやっぱり全然違いますね。こう見られてる感がもうわーっときますから、もうすごい人が見てますからね。まあ、ちょっと、誰も多分注目してなかったと思うんですけど、はい。こういった観光客も参加できるような仕組みになっております。はい。では、2010年版です。さあ今度は、徳島県ですか、22ページの上の方になりますが、剣山国定公園ですね。でこの祖谷谷ですね、祖谷谷って読むんですね、これ。はい、祖谷谷がありまして、断崖絶壁が続く渓谷で、このかずら橋という有名な橋がありまして、この鶴草を使ってあるんですね。この鶴草を使った吊り橋です。この写真がそうなんです。これは隙間が空いてるし、揺れますし、これ相当、高所恐怖症の人は相当きついと思います、ここは。まあ、行かない方がいいかもしれませんね。渡れなくなってしまうかもしれないです。まだ、逆に言うとさっき言いましたように、このスリルが欲しい人ね。まあ、これは、たまらないと思いますよ。はい。まあ、これなんかいかにも雰囲気のある吊り橋ですよね。はい。まあ、ここも結構、お客さんが来て、まあ、大体キャンプとかしに来る人多いんですけどね。まあ、ついでにこれ渡っていくというような感じです。はい。それから祖谷温泉というのが祖谷谷の断崖に張り付くように宿が建っているという、まあ、すごい、まあ、そこなんですけど、この祖谷温泉もありますね。はい、それから室戸阿南海岸国定公園、はい、国定公園がまた一つあるんですね。高さ200メートルの断崖絶壁が連続するその船場海外、海外は海食街のことで、まあ、要は簡単に言うと断崖絶壁です。船場海外やリアス式海岸がある立花湾、そして青海亀の産卵地で知られる大浜海岸、これ NHK の朝の連続テレビ小説のこのウェルカメというのがありましてね、まあ、ウェルカムにかけたんですね、カメとカムをですね。カムっていうのは確かにローマ字読みするとあれは米かまあいいんですけど、まあ、要はそういう、まあ、ダジャレ的な名前になってますけども、それがあったんでちょっと、まあ、注目されたところですよね。はい。まあ、出ていろいろありますよと。で、これは項目別地図帳の3ページですね。はい。項目別の3ページに、はい、こちらに国定公園がありますのでね。はい。これの、地図上の43番、はい、室戸阿南海岸こんな感じです。かなり広い範囲にわたって、はい、指定されてますね。ですから途中、そうですね、だいたい半々でこう徳島県と高知県、まあ、半々っていう、やや徳島県がやや長いかなという感じなんですけども、はい、こういうところですね。はい、はい、それでは戻りまして、今度は充電圏が2つ出てきます。脇町、南町、これが美馬市、はい、美馬ってこんな字を書くんですね、はい、美しい馬と書きまして美馬市、ここに、まあ、充電圏、本河原吹き、はい、また出てきましたね、はい、だから先ほど写真で説明した通り、やはり本河原吹き、大壁、はい、この大壁っていうのはさっきの塗り米とまあほとんど同じ意味で、 やはりこう柱が見えないように、まあ、塗り込んでしまう、これ大壁、壁が大きく見えるということなんでしょうかね、もともとは、はい、大壁作りの重厚な構えと、うだつ、これ防火壁のことなんですけども、あの左の写真のですね、そうですね、この奥向かって右側にちょうど2つうだつが並んでます。わかりますか？ 1 階と2階の屋根の間に、なんかこう白っぽい柱が、太めの柱がありますよね。はい。これがね、あのうだつというんですね。で、あの、左、手前、向かって左の方にもですね、ちょっとクローズアップした感じで、そのうだつの一部が、はい、見えてますね。はい。これうだつというんですよ。で、あの、日本語でですね、うだつが上がらないという慣用表現があります。うだつが上がらない。でうだつが上がらないというのは、あの、なかなかこう出世できなくてですね、あの、お金もないと。出世ができなくてお金もないことをうだつが上がらないというんです。どういうことかというと、このうだつを上げるためにはですね、こう相当やはりお金がないとダメ、つまり成功のシンボルなんですよ。ですからこういう立派な家をまず建てなければいけない。でわざわざこういう、あの、うだつというものを作るのにお金がかかる。ですから、あの、成功した人でないとこういうものが作れないので、逆にうだつが上がらない人は出世できていないと、こうなるわけなんですね。うだつが上がるという言い方をするかどうか分かりませんが、普通はうだつが上がらないという否定形で、まあ、用いるのが一般的ですよね。はい。まあ、そういった、あの、日本語の慣用表現にも出てくるこのうだつです。はい。まあ、そういう意味ではちょっとユニーク、同じ充電器の中でもこういううだつを持つ脇町、南町というのは、まあ、そういうちょっと個性的という感じはしますよね。はい。種別は松下町。そしてもう一つが、山村集落なんですけども、東祖山、東祖山村落合と。あ、長いですね。東祖山村。東祖山村落合というところ、これが三好市。はい、こんな字を書きます。はい、三好市ですね。はい。で、これが充電圏であります。山村集落という種別で、急斜面の形に、石垣に支えられた民家が張り付いていると。さっきも張り付いてましたけど、この辺張り付くの多いんですね。はい。祖谷温泉も祖谷谷に断崖に張り付いてました。はい。こちらも張り付いてました。はい。という感じであります。さあ、今度は、休憩はまだ大丈夫。はい、もうちょっと入ってきますね。はい。では今度は、あの、香川県の方に入っていくので、また、都道府県別で、38ページです。さあ、今度は、瀬戸内海が見えてきまして、この、またたくさんの島が見えてますが、小豆島が見えてます。はい。そうですね。香川県といいますと、やはり、小豆島なんですね。はい。これもうちょっとこの遠くから見るとですね、なんか牛かなんかの、まあ、横から見た姿、左の方に頭があって、ちょっとこれアップしすぎていまいちですけど、もうちょっとこう引くと、なんとなくこう、動物のこう横から見た感じ。にまあ見えるというふうにまあ一般言われてますよね。一般にそういう形のように見えると。はい。で、この小豆島の中にはですね、このガイド試験にも何度も出てますね。はい。寒化系という、ガイド試験超品質項目が出てきます。はい。星ヶ城山が近くにありまして、この寒化系という景勝地ですね。からこの小豆島自身も結構出るんですよ。だから。なぜかっていうと、両方とも瀬戸内海国立公園に指定されてるからですね。まあ、それが一番の最大の原因だと思うんですけど、まあ、結構試験に出ますね。はい。ですから、香川県といえば小豆島、といえば寒化系、はい。といえば国立公園、というような感じでね。はい。あと、まあ、これは古い話なんですけど、二十四の瞳という、感動的な映画が作られた、まあ、ロケ地と言いますかね。なので、二十四の瞳の映画村なんていうのができているところもあります。はい。さあ、こちら、四国の、まあ、本土と言ったらいいんでしょうかね。はい。讃岐山脈で、徳島県と、まあ、区切られているという、まあ、ことですね。はい。まあ、これは、白地図の方で、そうですね、まあ、先ほど、 はい、白地図の方まだ見てなかったでしたっけね。はい、この香川県のところを見ますとね、はい、この、はい、これほらこれぐらい小さくするとね、この小豆島がね、かえってなんとなく牛っぽくね、ちょっとなんとなくそれ風にかえって見えますよね。あんまり拡大するとあれなんですけど、はい。まあ、この辺はですね、まあ、かなり島がたくさんあるところなんですよね。岡山県とこの香川県の間は、まあ、島がこう密集しているところでもまああるんですね。まあ、その中で最も大きなのが、この、まあ、小豆島ということになるんですね。はい。じゃあ戻りまして、都道府県別の方ですが、その海岸線沿いにですね、まず最初に出てくるのが、東の方から行きますと、五軒山と八島ですね。はい。でここで先ほどちょっとちらっと出てきましたね、平家源平合戦が行われた古戦場があるところはこの八島であります。はい、まあ、後で壇ノ浦は出てきますからね。はい、そしてさらに左の方行きますと、はい、ここに、まあ、県庁所在地があって栗林公園ですね、特別名勝の、まあ、庭園があります。でさらに左に行きますと坂出市というのがありましてね、はい、そこに飯野山、はい、これ讃岐富士の別名を持っている、まあ、山ですね。はい、飯野山は讃岐富士の別名を持つ山です。はい、でこの境出とですね、まあ、こう今直接見えてないんですけど岡山県がまあるわけですよね、向こうあの 北川に。でその岡山県の小島というところからこの境出というところに向かって、瀬戸大橋というものがかかっています。はい、小島からこの境出市のちょっとこのそうですね、左の方にこうなんかピョッとなんか変な形、こう手のひらみたいな感じでピュッと出てますね。はい、ここのあたりにですね、こう瀬戸大橋がずっとこうかかってくるんですね。はい、これで、岡山県とこうつながってるわけなんですね。はい、瀬戸大橋、まあ、ここはあの鉄道で通ることも、それから、まあ、車で通ることも、まあ、両方、まあ、できるようになってますね。はい、それからそうですね、この讃岐、飯野山のまあそうですね、ほぼ左下のところに、まあ、琴平町というのがあって、そこに、象頭山、象の頭の山、まあ、琴平山とも言いますけども、この象頭山には琴平宮があります。コンピラさんとも言いますけどね、はい、琴平宮がありますね。はい、さあそれでは詳しいことは、2009年版の80ページの香川県で、この旧国名はもうあのうどんの名前になってます、讃岐うどん。はい、もうこれで、まあ、全国版になりました。はい、讃岐といえばうどんというんですけども、この讃岐が香川県の、まあ、旧国名ということになります。はい、で瀬戸内海国立公園が小豆島ですね。はい、淡路島に次ぐ瀬戸内海第2の島であると。はい、瀬戸内海では淡路島に次いで2番目に大きな島で、ほとんどが山地、最高点は星ヶ城山、小豆島の88箇所の、まあ、札所、寒霞渓や二十四の瞳映画村など観光地が多くありますよと。寒霞渓と小豆島はとりあえず蛍光ペンですね。これよく出ますから、はい、どういう形で出されてもついていけるようにしておきたいところですね。あとついでに八島も蛍光ペンしておきましょう。はい、重要項目ですね。瀬戸内海国立公園の中でもかなり重要な項目と言っていいですね。はい、この寒霞渓の方なんですけども、小豆島の北東部にあります瀬戸内有数の景勝地で、山頂からは瀬戸内海が一望できます。はい、そして、渓谷がですね、まあ、風雨の浸食によりまして奇岩海石が至るところに、これもなんかこう突き出してるんですね。岩がバーッとこう突き出してる感じで、まあ削り取られましてね、岩がこう剥き出しになっているという、そういうあの面白い、まあ、地形です。はい、約50種の紅葉植物が生育しているために、紅葉樹には本当に美しいと言われています。ここの紅葉は本当に美しいという、まあ、あの紅葉の名所はあちこちあるんですけども、ここも相当すごいぞということなんですね。はい、だからあと八島の方なんですけども、こちらがですね、高松市の北東部瀬戸内海に突出する陸系統、もともと島であったものが、まあ、陸と、まあ、くっついてしまったということです。はい、で、ここはですね、海抜がちょうど約300メートル、ね、300メートル弱の、まあ、溶岩台地になっています。でこの東の麓ですね、こちらに源平古戦場の、まあ、八島の戦いというのがありまして、まあ、そこが瀬戸内海の、まあ、官房 そうですね。あともう一つはこの八島からの瀬戸内海の、まあ眺望、観望が、まあ、優れていますと。でこれ見てもらいますとね、このアングルで見るとですね、本当に屋根の形に見えるんですよ。でこの屋根はまさに寄せ棟造りを横から見た形ですね、はい、寄せ棟造りを真横から見たときにこうなるんですよ、はい、これが寄せ棟の姿、寄せ棟の屋根です、まさにね、はい、ですからもう本当に屋根のように見えるんで、まあ、これであの屋島というふうになったと、非常に分かりやすい、まあ、ネーミングではあるんですけどね。ただこの見るアングルによっては本当に屋根かいなと思うんですけど、このアングルはもう完璧に屋根捉えてますよね、はい、まあ、見る角度も若干あるんですけどね、まあ、ここから見たものはそうですねと、はい、それでは今度は81ページの方行きまして、そうですね、まずは飯野山という山ですが、こちらが422メートルと高度は大したことないんですけど、一応円錐形の孤立峰ですね、あの単独峰ですので、まあ、一応讃岐富士の名前がもありますよと、はい、それから五原山の方ですけど、こちらがやはり375度、あまり高い山じゃないんですけど、ただ頂上が剣のように鋭い峰に分かれている、そういうことで五原山と、それから象頭山、はい、こちらが標高が538メートルで、琴平山、金平山とも言います、はい、で中腹に、1001年の創建と伝わります琴平宮というのがあります、はい、で栗林公園の方がですね、これがそうですね、これも大体どの辺にありますかという問題になりやすいですね。栗林公園はどの辺にありますかと、どこにありますかという感じですけどね、はい、どこにありますかですね、はい、香川県ですと。香川県の大体どのぐらいかは先ほどの地図帳でね、イメージしておいてもらうといいと思いますね。高松市、そうですね、高松市のこの辺りというのをイメージしておいてもらったらいいと思いますね、はい。でここはもうやはり大名庭園でしてね、はい、特別名勝です、はい、じゃあここでまた休憩に入りまして、まあ、最後の休憩ですかね今日は、はい、でこれで休憩の後は2010年版の方にですね移っていきます、はい、じゃあ休憩です。